エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
さすまたが売れに売れている昨今でございますけれども、
おお、
最近いかがお過ごしですか？
そうなの？
はい。御徒町だったかなの強盗事件で、さすまたを持った店員が見事強盗を追い払ったという映像がテレビで放映されてからというもの。さすまたを売る会社には一日中電話がひっきりなしにかかっていると。
いや、結構前から売ってるし、なんていう、有効性とかはみんなにね、知ってるはずだけど、
そうですね。
やっぱ見ちゃうと欲しくなっちゃう。
まあ、小学校に配備されてたりするわけですけど、まあ、言っちゃえば江戸時代からあるわけですからね。
ずーっとあるよね。
そうです。ですから多分次に流行るのは実手だと思いますよ。
いや、なんかさ、近距離武器になってんじゃんって。距離取ろうよって気がするけど、まあ、ちょっと実手はかっこいいからみたいになっちゃうか。
そうですね。やっぱり。
でもあれだよね。欲しいのは、やっぱり、実手に電撃流れるやつだよね。欲しい。
ああ。
そこはアップデートしてほしい。
テザー実手ね。
そう。
うん。
まあ、そのことはさすまただってさ、電気流れた方がいいしね。
うん、ああ、そうですよね。手元のスイッチをポジッと押すとね。うん。U 字のところにビリビリっと来るっていう。
そうそうそう。うん、とか、まあ、あとまあ、もうちょっと、こう、売れ始めると、模倣品とかもいっぱい出てくるから、
ああ。
デコってるやつとかもあるでしょうしね。
ああ、そうだね。
置いておいても違和感がない可愛さっていうね。う
ん、ああ、そうね。うん。
雑貨店とかに置いといても大丈夫っつ
大丈夫な感じで。うん。工事現場には虎柄になって置いてあるっていうね。
そうそうそう。
うん。
わあ、なんかインテリアに馴染みますね、みたいな。
かけておいても違和感がないですね。
そうそうそう。っていう方向に行くだろうなと思ってますけどね。
そうね。そうなるともう、みんな提灯持って見回りをする感じになりますよね。うん。
80年代ブームとか言ってるのは、もう江戸時代ブームまで遡る。はい、
そうです。
基本的には、ね。
ブームは巡るわけですから。うん。20年周期とか言ってないで400年とかでやっていきましょうよっていう。
そう、うん、そうそう。勢いで鎖国しちゃったら面白いですけど。
まあ、円高でちょっとそうなりかねないんですけどね。出ていかなければ鎖国ですよね。
そうね。結果的に鎖国してんじゃんってなっちゃうからね。
はい。
全然関係ないですけど、まあ、ウェアラブル。
はい。
いわゆるスマートウォッチっていうのはもう非常に普及してますよね、と。はい、アップルウォッチとかね。で、なんですけど、まあ、そうは言ってもずっとそのままってわけにいかないから、
お？
まあ、アップルもね、いろいろ考えてるでしょうから、うん、ちょっと私の予想は、アップルウォッチの次っていうのが、もうそろそろ出るだろうと思っていて、
お、
アップルパンツですよね。ついに、下着分野にもアップル。
パンツをリノベーションしましたと。
うん。っていうかね、うん、時計である必要がない気がしてきたの、最近。
ああ、なるほどね。
だってさ、血流とかさ、うん、脈拍を一物で測るみたいなことになるのはすごく面白いんだけれども、まあ、なんでしょう、うん。手首で測れないものも測れる気がするっていうね。
ああ、
うん。
確かにその太ももの方が血管太いからね。
そうね、そういうとこあるし。
うん。
なんですか、排尿回数で、こう、頻尿の人にはアラートが来るとか。
ああ、前回尿をしたのがこの時間なんでそろそろ来ると思いますみたいなね。
とかね。
で、震えて教えてくれるっていう。
うん、あ、そうそうそう。いや、ここだと思うんだよね。みんなもう、時計はもうさ、いろんな人が真似してるから、いろんな会社が。
はい、
パンツ分野はまだだと思うから。
ああ、そう、
ね。まだまだいけると思うんだよね。
時計はさ、だって、ラジオショッピングみたいな番組で、アップルウォッチそっくりだけど、レコーディング機能しかありませんみたいなやつ売ってるからさ。
あるあるある。
便利便利みたいなこと言ってっけど、それは違うだろうっていうやつがね。
それ普通の昔のデジタル時計でしょっていう機能。ひどいよ、あれは。
ああいうのまで出てるぐらいですから、
そう。
まあ、次はあってもおかしくないですね。
もうさ、そっちだよね。
で当然、最初はトランスルーセントですよね。うん。半透明パンツですよ。うん。アイパンツっていうことで。
そうそうそうそう。なんかそのうちもっとハイテクになってさ、
はい、
透明になったり、隠れたりするとか。
ああ、渋谷のトイレだ。
電気的にね。そうそう、それよくない。ついになんかアップルが、そのなんでしょう、うん、セクシャルな方に踏み込んだぞと。
そうですね。まあでも、機能的なところで革新を期待するならば、脱がなくてもできるですよね。
だからね、ヘイシリー、開けてくれって。かかって開く。
あ、シリが開いたぞっていう感じでね、自動的に開くわけだ。
そう。 そうそうそうそう。いや、なんか、未来って意味でやっぱりそこまで踏み込まないと、ね、うん、ダメな気がするんだよね。
そうね。まあ、当分健康に傾いていく流れは止まんないとは思うんですよね。
でしょ？
うん。今更エンタメもねえだろっていう。
そうそうそう。もうさ、限界来てるわけですよ。
はいはい。
全くデジタイズされていないって意味では、結構下着はね、うん、あるよね。
そうだね。
うん、
だ問題はその、目で見て確認することができないんで、あんまりこう、流行らなそうではあるよね。
ああ、そうか。
なんか、iPhone 持ってたり、Apple Watch 持ってたりして、かっこいいな、みたいなのがないじゃないですか。
だろう、そうすると、露出するやつも出てきちゃうか。
あ、そうか。最近、アメリカのセレブでボトムレスってのが流行ってるよね。下履かないみたいな。そうか、その布石かもしれないですよね。
うん、もう始まってるかもしれないよ。アップルによるこれは活動かもしれない。
ああ、そうね。だから、キム・カーダシアンがやたら露出が多いみたいなのもね。
そうそうそうそう、うん。もうね、次はこれなんだと。履かないのが当たり前って言った時には、ね、そう、パンツだけ履いて、うろうろするわけですよ、セレブが。
ああ。
ああ、見えてきたな、そんな未来が。
まあ、普通に、長ズボンでいいんじゃねえかとは思いますけどね。うん。インナーがついてれば長ズボンでも構わないわけですからね。
そうだね。あまりにパンツにこだわったけども、そうじゃなくって。そうか。はい、パンツ一体型ズボンならいいんだ。外から見えるしね。ああ、いいじゃない。それはいいよね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、UHB 北海道文化放送。令和の寸尺詐欺、男を逮捕。
うん。
53歳の男は9月17日の午後1時頃に、札幌市の路上で借りた現金を返す意思もないのに、通りすがりの男性に嘘をついて現金1000円を騙し取った疑いが持たれています。
うん。
男は自分のマイナンバーカードを男性に見せながら、突然、昨日飲んでいて財布と携帯電話を落としました。帰りの運賃がないので1000円貸してくれませんかと声をかけて、さらに今月28日に給料が入るので、その時にお返ししますなどと約束していました。
うん。
男性は男の言葉を信じて現金1000円を男に手渡しましたが、その後返金されることはありませんでした。
うん。
警察によると、男性は金を貸す際に男のマイナンバーカードを撮影していたということです。
うん。
男は10月8日に路上で別の男性を殴るなどして怪我を負わせて現行犯逮捕されたほか、7月28日にマイナンバーカードを見せる同様の手口で通行人の男性から2000円を騙し取ったとして逮捕されていました。
うん。
調べに対し男は何を言っても無駄などと意味不明のことを発言し容疑を一部否認しているということです。
堂々としてるよね。
堂々としてるけど全部支離滅裂ですよね。
だって身分証明書出して金借りてるってことはもうね、
はい、
正式に借用書を交わしてるに近いわけで。
ああそうですね。
借りましたパシャってことで。
はい。
まあ、まあ、
例えば居酒屋で財布を忘れたので、マイナンバーカードを置いていきますみたいなね。
そうそう、そういうことだよね。
それ近いですよ、
ね。これ、本当なのかな？ちゃんとマイナンバーカードは取ってるんだね。
そう、そ
のために取ったのかな？
ああ、そうか。これがあればお金が借りられるっていう意味で、マイナンバーカードを取得した。
そうかもしれない。
多分、ポイントは使い切ったんだろうね。
そうだろうね。だろうね。
うん。まあまあ、マイナンバーカード取るだけならね。
はい、なんかあれですね、逆に、ねえ、なんだろうね、その、マイナンバーカードってある意味無料でもらえるもんね。確かにね。はい、だから、いやいや、そうかね、運転免許証とかいろいろお金がかかるものが多いけど、ナンバー、はい、マイナンバーは確かに無料でもらえるから、
うんうん、
ある意味、日本じゃ、だから今までね、歴史上初ですよね。やっぱり、本当にカードで人を信用させることができますよ、という意味です。ねえ、だから、まあ、悪用され、ちっちゃい悪用って意味では、こういうのいっぱいあるんだろうなと。
悪用っていうか、これは本当に悪用なのかなっていう気がしますよね。
あ、そっか、うん。他の人のを使ったら悪用だけど。
ああ、そうね。
自分でだからね。
うん、そう。正真正銘自分のやつだったからこそ、この人は捕まってるわけじゃないですか。
すごいよね、そこが。
ねえ。
うんうんうん、
そう、偽らないっていう胆力がすごいんだけど。
でも、どうなんだろう、その、別に電話番号とか書いてあるわけじゃないから。
あ、もちろんそうです、
ね。住所不定だった、不定無職だったら、別にいいわけ。名前とかも、まあ、意味ないし、みたいなね。
ああ、そうね、うん。うん。弁済能力がないっていう意味では、そうでしょうけどね。
そうだよね。だから別にまあ、なんでしょう。どこ、まあ、失うものは何もない感じだと確かに。
ああ。
できちゃうよね、確かに、ね。
そう、だから、顔出して、こう、堂々と自分のマイナンバーカードで金を借りて、返さない。
うん、
で、あげく、まあ、人殴って逮捕されてるわけだけど、
うん、
結局、弁済能力がないんだったら、調べに対し言ってることは、まあ、間違いじゃないわけですよ。何を言っても無駄ってことですよ。
まあ、無駄だよね。
無駄ですよ。この男に何を言っても無駄ですよ。
あれなんですかね。人を殴った時もマイナンバーカード出したのかな。もしくはマイナンバーカードで殴ったかもしれないけど。
必殺仕事人みたいなやつね。
そうそう。プシュッつって。
マイナンバーカードのお七が。
そう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、神戸新聞。男が粉を撒いて歩く。
うん、
11月20日午後6時半頃に兵庫県で通行人から白い粉を撒きながら歩いている人がいる。外国人のようだと警察に通報があり、県警西宮署の警察官や防護服を着た消防隊員らが現場に駆けつけました。
うん。
同50分頃から約2時間にわたって付近の東西約120メートル、南北約20メートルのエリアで通行規制を実施し、周辺住民に出歩かないように呼びかけました。
うん。
歩道や植え込みなど5、60箇所に白い粉が撒かれているのが確認され、回収されたということです。
うん。
防護服を着用した消防隊員が測定器で粉末を分析した結果、午後8時半過ぎに 98% の確率で小麦粉と判明。体調不良を訴えた人はいなかったということです。
まあね。
ほぼほぼ小麦粉ですよね。
迷惑だよね。
ただ単に迷惑なんですよね。
なんですか、うん、あれなのか、ナポリピザの職人とかそういう人なのかな。
ああ、そう、打ち子ってことですか。相撲でやたら塩巻く人みたいに、ピザを打つのにやたら打ち粉を使う職人ですね。
そうそうそう。それはあり得るよね、うん。
野外ピザフェスティバルだって
。家から職場までっていう。
そうね。歩いてる間にくるくる回していけばちょうどいい大きさになっている。
そう。
うん。回してるんだったら粉いらねえだろうと思いますけど。何の目的なのかざっぱりわかんないですもんね。
当然捕まってはいない。
捕まってはいないですよ。
まあでも、大量ってことでしょ？
そうだね。まあ、5、60箇所ってことですからね。結構あります。
まあだから、我々の知らない文化ってこともあるしね。
ああ、そうか。スペインのトマト投げ祭りのように。
うん。一人で。いや、だからこれだって、例えば逆もあり得るじゃないですか。
お？
日本人がどこかで、お清めで塩を撒いてたら、もう通報されちゃうかもしれない。畑に塩を撒いてる奴がいるぞとか言われちゃう。
ああ、塩害があって。ああ、そうね。確かにまあそうだわ。うん。まあ、例えばさ、打ち水するぐらいは世界各国で共通するかもしれないけど、
うんうん。
お清めに塩を撒くだの、
うん。
胸上げで餅を撒くだのね。
そう。
そういうのは外国では通じないからね。
そういうこと、お酒なんかね、撒いたりするけど。
ああ、そうです。
これ許されないかもしれない、他の国で。
うちの子が飲んだらどうするんだっていう。
そうそうそう。
まあ確かにそうですよね。まあ言われてみればそうだわ。
だから、まあ、そういう国もあるのかな、小麦粉を巻きながら歩くと。うん、なんかあれですか身を清めながらね、歩いてたのかもしれないから。
は
い、
ああ、そうね。塩を撒くのと同じで、小麦粉撒くのが身を清めるのに使われるっていう国もあるのかもしれない。
あとは、日本人はなんか、塩を撒いてるのを見て、見よう見真似って可能性もあるね。
ああ、これがジャパニーズカルチャーだと。
これだろっつって。家にあった小麦粉でやっているかもしれない
ね。ああ、よかれと思ってね。
うんうんうん。合に行っては合に従えだと。
合にインしては合にオベイだっていうことで。
そう。
タレコミいただきました。小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月20日、トースポ。ゲームで負けた父親、額にタトゥー入れる。
ん？
息子にオンラインゲーム、フォートナイトで負けた父親が、額にフォートナイトというタトゥーを入れられました。その一部始終が TikTok などで公開され2000万回以上再生されています。 アメリカ・インディアナ州在住のドニー・マンコさん52歳が、息子・メンフィスさん23歳とフォートナイトで負けた方が顔にタトゥーを入れるという賭けをしました。ドニーさんが負け、すぐにタトゥーパーラーに行き、ゲーム名のロゴのタトゥーを入れました。メンフィスさんはその過程を動画にして SNS にアップしていました。ドニーさんの妻は、なぜ自分のクソみたいな顔にそんなことをするのかと激怒。タトゥーアーティストである息子のメンフィスさんは本物のインクを入れたと述べ、また同じくタトゥーアーティストであるドニーさんも全く気にしていない様子です。二人はタトゥーパーラーを共同で経営したこともあるということです。メンフィスさんは、マンコ家では物事を中途半端にやることはない。私たちは全力を尽くす家族です。お父さんの顔がキャンバスになり、傑作が生まれ、お父さんを喜んでいます。とコメントしたということです。
いやー、楽しそうな一家だな、これ。
別のことに気が取られちゃうんですけどね、我々はね。
どうしてもこの一家のものはね、なんか背負ってるものが大きいなって気がするね。
あんまり来日されたくないなっていう気はするんですよね。仕方がないこととはいえっていう。
いやー、ね。
ぜひアフリカの森を守るチンコプロジェクトに参加してほしいですよね。大昔にこの番組で取り上げましたけども、象を守ったりしてるんですよね。頑張って。チンコパークっていうところがありましてね。
いやー、ぜひ行ってもらえ、いや、正直さ、何ですかね。YouTube のバズり方としては、日本に限定すれば、うん、この人そこ行った方がバズるよね。うん、
タトゥーなんかよりよっぽどバズるね。まあ単純にこの人来日して日本の文化を味わうだけでほぼバズるよ。
そうだよね。
うん。まあチンコ行けばバズるだろうけど、よっぽど安全にバズるよ。うん。マンコさん一家銭湯に入るみたいなさ。
いや、来てもらいたいなぁ、ね。
まあそれはそれとして、まあ結構でっかく額にフォートナイトのロゴが入ったんですけど、二人とも気にしてないっていうね。
まあ、もともと、そういう、仕事なんだもんね。
そうだ、タトゥーを彫る仕事をしていたこともあるということでね。
ってことはもう、二人とも、当然ながら、いっぱい入ってるんでしょうしね。
まあ、そうですね。その辺は多分、だいぶ考え方が違うでしょう。
まあ、あれですよね。ちょっと、だから、そんなこと言われちゃったら、これでバズってね、なんか流行れば、お客さんになってくれるかもしれないし、なんとなくね、マーケティングですよね。
ああ、そうですよね。
これ、クソ真面目なさ。なんか高校の地理の先生とかが入れたら面白いけど。期待にさ。
そう、世界史とかね。
ちょっとタトゥーの人がやってもなんか大したことない感が出ちゃうよね。
そうだね。決意があんまり感じられないもんね。
そうそうそう、そう、うん。逆にさ、負けたら、お気に入りのタトゥーを消す方がいいんじゃない？この人にとってはそっちの方がさ、痛手な気がする。
罰ゲームっていう意味ではそうなんだろうね。
綺麗になっちゃう体がもう一個も残ってないみたい
な。ツルツルだっていう。
なっちゃう。
11月21日、岡山放送。図書館、本が破られる。
うん。
香川県高松市にある図書館の館長によると、収蔵している本の一部が、本の中ほどがごっそり抜き取られたような形になっているということです。
うん、
被害に遭った本の中には、150ページ分ほどが破り取られたものもありました。この図書館では、2022年の春頃から2023年の10月までにかけて、およそ40冊分の本のページが何者かに破り捨てられる被害に遭いました。破られた本は東野圭吾さんや宮部みゆきさんなど人気作家の作品ばかりで、中には最後の謎解き部分が破り取られて結末がわからなくなった本もあったということです。破られた本は修復できず廃棄せざるを得ないということです。宮部みゆきさんの同じ書籍2冊が被害に遭いましたが、どちらも14ページまでが抜き取られていました。港かなえさんの作品も2冊被害に遭いましたが、2冊はほぼ同じページが破られていました。被害に遭った本は、直近の貸し出しや返却時には問題がなかったことから、図書館の中で破られた可能性が高いということです。
うん、
しかし、館内に設置された複数の防犯カメラには怪しい人物は確認されていません。館長は、この事件について、本好きによる仕業ではないか、捨てるのではなく持って行ってるのではないか、多分抜き取られた方は本を読むのが好きな方と推測するが、そう思うとなおさら悲しい気持ちになると語っています。破られた本の被害額は7万円以上。図書館は同一人物による悪質ないたずらと見ていて、近く警察に被害届を提出する予定だということです。
なるほどね。
要は知らないとわからない部分が破かれてるわけですよね。
ああ、まあそうか、同じところを破ってるわけだから。
そうそうそう。闇雲に破ってんじゃなくって、結末に当たる部分とかを、しかも同じ本2冊で同じ部分破いてる。
なるほど。
うん。それは本好きって言うのかなっていう気がしますけどね。
いや。あの、とりあえず一回は読んだってことだけで、本好きかどうかはわからないよね、はい。
そうなんだよね。うん。人気の本はとりあえず読んではいるけども、本好きではない可能性があるね。
なんとも、まあ。あとは、まあ、基本的にはそこが何ですかね。気に食わないのかもしれないね。
ああ。
こうじゃないだろ、このオチはと。
ああ。そうね。あの、宮部みゆきさんとか、東野圭吾さんとか、要はだから何かしらミステリーがあるわけですよね。
うん。
うん。それが気に食わないと。
認めんと。こんなオチは認めんと。
俺の考えたやつの方がマシだ、みたいな。
うん、そう。うん。まだ差し替えてこないからいいよね、そのね。自分も書いてる。俺的ラストエンディングはこれだっていうさ。
ああ。コピー用紙切ったやつになんか書いてあるっていうね。
そうそうそう。で、それに館長が感銘を受けてこの人は本好きだって言うならわかるよ。
ああ、こっちの方が面白いっていう話になればね。
素晴らしい結末だ。認めたくはないかと。素晴らしい結末。
そう、複雑ではあるよね。図書館に勤めてる人間としてはね。だったら初めから書けよってことですよ。
ああ、そうね、うん。もしかしたら書いてんだけど、落ちまくっていて、こんなに俺書けるのになぜかっていうさ。
ああ、そうね。多分だから前半に問題があるんだろうね。うん、設定とかさ、キャラクターとかに問題があって、物語の運びがうまくいってないんだと思うよ。
そうだろうね。う
ん、謎解きはさ、頑張れば解けるじゃない？
そうだね。うん、なんか、その本を読んでみたいね。設定何でミスってんのかなっていう、
ね。そうだね、うん。うん。お前がちゃんと一から書いて読ませてみろっていうことですよね。
そう。
うん。
なぜ設定が大正時代のグアテマラなんだ全く頭に情景が浮かばないじゃないか。
浮かばない言う。コーヒーはあったのかな、なかったのかなぐらいのね。
そう。もうその辺もあやふやだし。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、ABC テレビ。小学生から窃盗、男を逮捕。
ん？
大阪府で子供の自転車の荷物に入ったお小遣いなどを狙って盗みを繰り返したとして38歳の男が逮捕されました。容疑者は7月、小学生が公園に止めた自転車のハンドルにかかっていた別々のカバンからお小遣いの現金9000円が入った財布と現金40円が入った財布を盗んだ疑いが持たれています。また警察は2月下旬から9月下旬にかけても同様の盗みを繰り返したとして容疑者を他10件の窃盗などの疑いで書類送検しました。このうち9件の被害者は10代の小中学生で、被害額は合わせて11万円程度に上るということです。容疑者は警察の調べに対し、パチンコやパチスロでお金を使ってしまい、子供から盗めば捕まらないだろうと思った。500円でも1000円でも自分の飲食代のために取ったと容疑を認めているということです。容疑者は仕事が休みの日の日中に公園を訪れて、小中学生らが遊んでいる隙を狙っていたと見られているということです。
いやー、ザ・ゲスって感じですよね。
そうだね。うん。ゲスの極みってやつですよね。うん。
いやー、弱いものを狙うんだよっていう、ね。
そうそうそうそう。
まあ、そうでしょうけどさ、ね、ちょっとこの、うん、まあ、いろいろね、まあ、犯罪は悪いんだけど、一応やっぱランクがあるよね、犯罪者の中にもね。
ああ、そうですね。うん。何が上とか下とか言うことはないけども。
ないんだけど、これが底辺であることは間違いないっていう、
ね。そうだね。まあ、多分、地獄にも専用のエリアが用意されるレベルの最低さですよね、これはね。うん、
ちょっとこれはね、なあ、ちょっと問題ありますけど、最も打算的になるとこうなるんだってことだよね。
ああ、そうですよね、うん。地獄の話で言うと、地獄はすごい細分化されてて、僧侶であるにもかかわらず、勧誘をした者が落ちる地獄とか、
ああ、
あと、象に悪さをしたやつだけが落ちる地獄とかあるんですよ。そういう感じで、まあ、その地獄では、なんか火がついた象が思いっきり踏みつけてくるらしいんですけど、こいつは多分子供の鬼にひたすら殴られる地獄とかに落ちるんだと思うんですよね。うん。
そうだろうね。なんか、うん、熱い砂場とかに。
焼けた石をね。うん。真夏のビーチぐらいの感じのやつをね。うん。
いや、これはね、まあ、いや、
ね、全然こう、擁護できるところが1ミリもないのがいいですよね。うん。
まあ、 一つは、小学生の方がお金持ってるんだもんだよね。
そうですよ。自分は使っちゃってるからね。
あ、そうか。
うん。全部使っちゃって、スカンピン。まあ、要するに、パチンコもパチスロも一回も勝ってないわけですよ、全然。
そうだね。
うん。となると、まあ、小学生から盗んで、4円パチンコに行くみたいな。
もうせめて、ね、小学生と一緒で、ゲーセンの方がいいんじゃないですか、ゲーセンの方が。
ああ、そう。後ろから見てるだけならね。
あ、そうだね。
うん。腕組んで見て文句言ってるだけだったらまだいいですよ。うん、もしかしたらいっぱい文句言ってれば、じゃあおっさんやってみろよって話になるかもしれないからね。
うん、まあ。そこでね、あの、往年のテクをね、披露するって、もしかしたら、おーってなるかもしれないから。
おー。ゼビウス何百周して見てるとかね。うん。11月22日、NHK、わいせつ予防にチェックシート導入。児童や生徒へのわいせつ事案で懲戒免職となる小中学生の教員が後を絶たないとして、埼玉県教育委員会は、教員の選抜試験で実施される面接で、わいせつにつながる行為をチェックシートで確認し、予防につなげる取り組みを始めました。
お、
埼玉県教育委員会によると、今年度、わいせつ事案で懲戒免職になった教員は8人で、過去10年間で最も多かった令和元年度の9人に迫る勢いだということです。
うん、
チェックシートには、生徒や児童に対して、SNS などを使って私的なやり取りをしないことや、密室になるような部屋などで個人指導をしないこと、それに、自家用車に乗せないことなどの6つの項目が示されています。チェックシートは選抜試験で3回実施される面接のたびに面接官が示して教員に採用された場合、わいせつにつながる行為を行わないことを確認させるということです。文部科学省によると、採用段階からチェックシートでわいせつ行為をしないように確認させる取り組みは珍しいということです。教員のわいせつ事案に詳しい奈良大学の今井由紀子准教授は、意識づけをしていく取り組みは入り口の対策として評価できると話す一方で、チェックリストを用いたからわいせつ事案を止められるとも限らないと指摘したということです。
いやー、驚きですね、運用方法が。
准教授に同意しますよね。
聞くんだ、それを。
チェックシートってことはしない、チェックって入れて提出するだけですからね。
誓約書ってことでしょ、これ。
そうです。
いや、私は、いや、この番組でよく言ってましたよね。もうそこは、はい、ちゃんと見抜かなきゃダメだよと。
そう、人間性クイズだと。
そうそうそう。だから、これ、いや、私は面接官にこのチェックシートが渡されて、案にそれを確認するのかと思ったんですよ。シチュエーションクイズとか言って。
ああ。そうね。
こんな時、あなたはどうしますかっていう。
ああ、そうですよ。うん、ツイッターやってますかとか、そういう質問から始めてね。
そうそうそうそう。
うん。生徒がこういう質問をしてきたんだけど、あなただったらどうやって指導しますかみたいな。
そう。いわゆる普通の面接をしながらさ。
した方がいいですよね。
だから見抜けないってことか、
うん。そうですね。今見抜く方法がないのかもしれない。
まあやっぱりもうあれだね。やっぱりロールシャッハテストしかないよね。
そうだね。まあロールシャッハなり、まあ似たような画像で勃起するかチェックするなりね。
そうね。
しないとダメなんでしょうね。
ちょっと、脈拍を測らせてくださいと。
あ、そうですね。陰茎のっていう。うん、この新しく開発されたアップルパンツでっていうね。
ここで活用されてる。いやー、やっぱでもこれは、やっぱ人間性クイズですよ。だから例えば、ゴミを拾うのかみたいなテストと一緒で。う
ん、はいはい。
ね、ちょっと。
だから車取る時のあれと同じですよね。
うんうんうん、うん。
うん。妊婦さんが苦しそうにしていたので、信号を無視して突っ走ったみたいなさ。
ああ、はいはい。
丸かバツかみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、
あれで落とされることはないらしいですけど、教員試験で落とした方がいいですよね、最低でも。
落とした方がいいと思うな。
うん。生徒が困った顔したので、1対1で個人面談をした丸かバツかみたいなさ。
そうそうそうそう。
そういうのやった方がいいはずですよ。
そうだね。
まあ、あと、そうじゃなければ、もう全教室にカメラですからね。
だからもう、教員にウェアラブルか、
はい。あ、そうね。
ボディカムだね。
アメリカの警察みたいな感じで、ボディカムを勤務中は常につけていなきゃいけない。
そうだよね。
うん、まあ、生徒のプライバシーとかそういう問題になるからね。
そうか、難しい。うん、だから生徒側がつけるのはどう？
あ、そうか。だか防犯ブザーみたいなもんでね。
うん。
うん。生徒が自分の活動を記録していく。
そう、映ってくるからね。
あ、そうですね。不審者対策でもなるしっていう。
そう。いやー、これそうでもしないともう防げないよね。
ねえ。でも確かにちょっと昔さ、ちっちゃいカメラを胸ポケットにバッジみたいにつけて、自分の生活を記録するみたいなライフログみたいなブームがちょっとあったじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう感じのやつですよね。今のテクノロジーなら相当小さくできるし、学校の無線でクラウドにどんどん写真を上げちゃえばいいわけですよ。ね ?10 秒に1回ぐらい。
ここに AI を入れてさ、なんか、こういった性犯罪に結びつきそうなシチュエーションになるとさ、
あ、
校長室にアラートが鳴るみたいな。
そうだね。生徒と先生が二人っきりだってアラートが飛ぶっていう。
そうそうそう。そうそう。
うん。そうだ。そしたら校長がリモートでブザーを鳴らすっていうね。うん、離れてください離れてくださいっていう。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、仙台放送。酒気帯び運転、男を逮捕、
うん。
22日の夜に仙台市の県道で酒を飲んで車を運転したとして29歳の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。当時、現場で行われていた警察による飲酒運転の取り締まりで呼気検査を実施したところ、基準値を超えるアルコールが検出され、現行犯逮捕に至ったということです。調べに対し男は、お酒は飲んでいません。マウスウォッシュを飲んだだけ、と容疑を否認しているということです。
あー、飲んじゃったらね、そりゃね。それいっぱい飲んだらなるよね。
そうだね。消毒のためにアルコールが入っている商品ならばっていう。うん。
そうか。確かにその言い訳はあるね。
そうですね。エタノールが入ってるんで、まあ、あれを飲むのは、まあ、旧ソ連のね、崩壊前後の何もないみたいな時期にそういうのはあったらしいですけど、うん。なんかヘアクリーム飲んじゃうとかね。
ああ。
ああいうのに近いですよね。本当だとしたら。
まあ、私はその時代のロシア出身なのでと。つい、
はい。飲んでも仕方ないコフっていうことで。うん、
まあ、そうか。まあ、通常はそうなんですか。マウスウォッシュ使ったから、ね、呼気に出るとかって言うけど、この数値ともなれば、これはもう、飲んだことにしないと。
そうですね。
うん。
うん。まあ、やった直後にあれ、呼気検査すると確かに出るは出るらしいんですよね。
そうだよね。うん、まあ、だからあれじゃないですか。私はもう、気にしまくってるんで、講習を。常にやってるんですよ、と。
匂い恐怖症なんでっていうね。
もう、種ではなくて、液体でね。
ああ、そうだね。常に満たしているんですっていう。
それしかないかな。
そう。ただまあ、物が何であるかが問題じゃないっていうのは、奈良漬けの時にもよく言ってることですよね。
ああ、そうか。酔っ払うも、恐れがあるものはダメなんですよ。
そうなんですってことですよ。
そうだね。
たとえ奈良漬けの匂いを消そうとしてマウスウォッシュを飲んだとしてもですよ。
二重でダメじゃんっていう、ね。
ダメなんですよ、それ。
でもこれ逆の理論を言い出すと、
はい、
じゃあ飲んでも全く一瞬で酔わなければいいってことだからね。
ああ、そう、呼気検査に出ないレベルならね。
常に、瞬時に浄化される特異体質であればいいわけ
ね。ああ、そうです。もう肝臓がものすごいと。
飲んだ瞬間なんかこう蒸発するんですと、汗として。みたいな。
そう、ね。周りの人が酔っ払うぐらいアルコールが気化しているっていうね。
特殊体質なんで大丈夫です。特殊体質。
常に酒蒸しみたいな男ですね。
だからあくまでも、そういう、いろんな環境、外部環境とか、あなたの体質とかを考えて、数値に現れたらアウトですよってことだからね。
うん、ああ、そうだね。うん、
体質よく理解してください、みたいなとか。
そう。どんなことであろうが、この呼気検査に出ちゃった時点でアウトっていうのは一応法律だからさ。
だからあれだよね、もう、わかった。
うん。
アップルに対抗する会社としてはさ、やっぱスマートウォッチ型だよね。呼気検査機をつけちゃえば。
自分で検査できるっていう。
そうそうそう。これで、OK ならば言うと安心して OK だけど。
はいはいはい。
ね。いや、売ってはいるけど、あれを携帯と一緒、あ、じゃない、一緒にするってのはいいんじゃないかね。
そうだね。携帯タイプの呼気検査キットみたいなのは個人用のは売ってたりしますけど。
そう、あれをさ、
うん、
一緒にすると。
一緒にする。
うん。
まあ、世界中にそれが必要だってことは、世界中がみんなある中ってことだ
よ。いや、でも結構重要あると思うんだけど
な。だから国内で、例えば、タクシー会社とバス会社が頑張って開発するとかだったらわかります。
ああ、そうか。
だったらいいけど、でも、そういう会社はさ、初めから営業所に呼気検査の機械置いてあるからね。
うん。いや、でもさ、なんかアップルのこの、何ですか、血中酸素濃度とかもわかるんだったらさ、
はい、
血中アルコール濃度もわかりそうだけどね。そしたらすごい売れるんだよ、これ。
ああ、そうか。その飲みすぎを警告するみたいなね。
例えば、もう、アルコール何、うん、で、要は、ちょっと寝て、今何パーまで来ましたよとかさ、うん、まだ運転しちゃダメですよとかさ。は
い
は
い
は
い、ああ、なるほどね。あ、意外と便利だ。
結構、で、これをなんか買い、その運送会社とかは把握しておくみたいなさ。
はいはいはいはい。最近取り上げないですけど、ハイボール20杯と焼酎の水割り10杯ぐらい飲んで、夜寝たから抜けてると思いましたみたいな、捕まった人がいたんですけど、そういう人に売った方がいいよね。
そう。
うん。
いいと思うんだけどね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、RKB オンライン。無免許で男を跳ねた男を逮捕。
うん。
22日、福岡市博多区で無免許で乗用車を運転した上、人身事故を起こしたとして30歳の男が無免許過失運転傷害の疑いで逮捕されました。容疑者は22日の午後2時半頃に交差点で無免許で乗用車を運転、自転車に乗っていた67歳の男性を跳ねた疑いが持たれています。男性は軽傷だということです。警察によると容疑者は信号無視などの違反が積み重なり、先月25日から運転免許停止処分を受けていたということです。警察の取り調べに対し、容疑者は免許の効力が切れ、無免許と言われていることに納得がいかないなどと容疑を否認しているということです。免許取ったじゃん、俺はっていう。
そういうことか。
うん。
あ、
お前ら認めたじゃん、効力をっていう。
だこれは、うん、あれと一緒ですよ。チャンピオンベルトと一緒で負けたらし、なくなっちゃうんだから。
ああ、そう、剥奪されるんですよ。
剥奪です。そういうものですと。
そうだね。だから、その物理的にさ、違反を犯すと、免許証ちょっとずつ削り取られるようにした方がいいだろうね。
目に見えて減ってるっていう。
減ってく、なくなっちゃうってことにならないと、こういう男は納得しないんだろうね。
色が変わっていくとかさ。
ああ、そうね。そうだ、そうだ。最終的になんかこう、真っ黒に染まっちゃうみたいな。文字読めなくなっちゃうみたいなさ。
わかりやすいね。
ね。なんかちょっとずつそういう毒に浸していくっていうね。違反した時に。うん。昔の銀の食器が毒に触れると黒くなっていくようにね。
おー。
うん。
わかりやすい。
わかりやすい。これでお前の顔写真が読めなくなったらお前は無免許だっていう。
そういうことは証明できないだろうと。
そうした方がいいかもしんないね。
こういう人がいるからね。
いるから。昔のあの、バンドメンバー募集みたいなやつで、暮らしの下がこう、ピラピラっと切り取った形になってるやつあるじゃないですか。ああいうのでもいいよね。
いいね。パキッパキッって。
割られていくっていう感じ。
ああ。
だから免許さ、その無免許になると、あれは返納とかになるのかな？取り上げられるわけですよね。
でしょうね、でしょうね。
その時に、窓口の人がもう膝で割るっていうのはいいと思うんですよね。ペキッてやった方がいいと思うんですよ。
なんかそれっぽく儀式めいてさ、
うん。
あの、ゴマを炊いた炎にこう入れるとかどうですか？なんか唱えながら。
そうだね。
普通
を。うん、灰になっていくのを見つめさせるっていう。
そういうのはいいかもしれないね。
そうだね。だからその、だって、違反が溜まりに溜まって無免許になるような怨念があの免許証には溜まっているからと。
ああ、良くないですと。
良くない気が溜まってますよ。
うん。
ボアとね。タレコミいただきました。フューチャーコさん、黒猫マドマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、テックインサイト。アザラシのせいで遅れる。
ん？
オーストラリア在住のある女性が、巨大なアザラシが車の前で寝ていたため、職場に向かうことができないというハプニングに見舞われました。
うん。
このアザラシは地元のマスコット的な存在だったということです。オーストラリア・タスマニア州に住むアンバー・ハリスさんは、11月14日の午前6時20分頃に、愛車に誰かが侵入したような音が聞こえたため目を覚ましました。寝室の窓から外を見ると、一頭のアザラシがアンバーさんを見上げていたということです。
うん。
アザラシはアンバーさん宅の郵便ポストを壊して玄関デッキの方に回り、玄関ドアの内側を覗き込んだ後、ガレージを探索してから車の前で眠り始めたということです。
うん。
アンバーさんはアザラシがその場を動かない様子だと感じたため、職場の上司に電話して出勤が遅れることを伝えたそうです。
うん。
アンバーさんの朝の通勤を妨害したアザラシの正体は南ゾウアザラシのニール3歳です。ニールは2020年に生まれて以来、ビーチで意気揚々と移動する様子や海岸沿いの様々な場所で休んでいる姿が目撃されています。タスマニアの海洋保護プログラムでは、ニール専用のインスタグラムアカウントを作成し、その動きを追跡、地域コミュニティとその動向を共有、道路で日光浴をしたり、ニールを保護するために設置されたカラーコーンで遊んでいる様子などがネット上でも人気を集めて、地域住民からは愛されているということです。
うん、
アンバーさんは、職場の人にこの状況を理解してもらうため、ニールの写真を撮影して送ったということです。上司はアンバーさんからの知らせをユーモラスに受け止めて、職場では楽しい話題になったということです。ニールはアンバーさんの庭で数時間楽しんだ後ビーチに戻りました。南ゾウアザラシはアザラシの中でも体が最も大きい種で、オスなら体長 4,5 メートル、体重は1500キロから3700キロに達するということです。
いや、それ危なくない？トラックみたいなもんじゃんので、ね、それ。
ああ、そうだね。軽トラよりはちょっと迫力がある感じですね。
引かれる可能性あるよね。
ただまあ、すごい勢いで走らないからね。
ああ、
陸上だったら人の方が速いから。
坂道を転がってきましたとか。あんまそんな後ろから来られてたらね、見えなくて。
それはやばいね。うん。それはもうインディ・ジョーンズみたいなもんだもんね。
走んなきゃいけない。
走って逃げないとっていう。まあ横に逃げた方がいいですね。うん。
いや、だけど、こう、まあ、タスマニアだからこそなんでしょうけど。
そうだね。うん。まあ、日本だったら、奈良で鹿がみたいなさ。
ああ、そうか。
いうのに近いんでしょうね。
まあ、でも、同じことだよね。確かに鹿が居座っちゃって移動できないとか、ね。そうそう。あるかもしれないから。
あります、あります。あの、ニュージーランドで羊が渡りきるまで渋滞してましたみたいなさ。
そうか。
の一つとして、オーストラリアでは南ゾウアザラシがっていう。
いや、でも、ちょっとなぁ。だってなんか壊されたりしてますしね、すでに。
ああ、そうね。玄関ポーチがぶっ壊れてますけども。うん、
害獣なんじゃないかって気がしてきましたけどね。
そうね。ねえ、うん、まあ、さて、例えばその保護プログラムがあるぐらいだから、アザラシによって何かがあると、行政から補助が出たりするかもしれないね。
そうか。
うん。守るってことはね、住人に不都合があっても困るわけですよ。
うん、なんかでも悪用するやつとかいそうだよね。
ああ、アザラシに壊されましたみたいな。
壊されました、家をとかさ。うんうん、ね、言いかねないから。
そうですね。うん、あの、なんとか詐欺みたいなやつですよね。
うん。なんかありそうよ。補助金詐欺としてはありそう
だね。あります、あります。うん。なコロナの補助金みたいなもんですよ。
そうそうそうそう、そう、うん。でもこれなんかあれなのかな、餌とかで釣れなかったのかな。
あ、やってみたんですって。
おお。
うん。だけど専門家によると、南ゾウアザラシは通常休息と緩毛のため 3,4 週間ぐらい陸上で過ごしますが、ニールには自分から庭を離れてもらうしかないということですね。
うん、いやいや。
つまり陸上では飯食わないんですよ。
そうか。
そう。だから丘にいるときに餌で釣ることはできない。
困ったねそれ。
だから陸にいるってことは、こう、ひたすらのんびりして毛が生え変わるのを待ってるぐらいの感じだと。
いやー、ビーチでやってもらいたいんだけどね、と。
ねえ。だまあ、タスマニアですから、ビーチと家が近いんですよね。
まあ、そうだろうね、うん。あれじゃないですか、でも、あの、そのうち、こうタスマニアとかでは、あの、なんか、猫よらーずみたいなやつ。この匂いは苦手ですよ、
ね、
と。
なるほどね。うん。いくら保護しててみんなで可愛がってるとはいえ、こういうことがしょっちゅう起こるのも困ると。
一応家の前には置いとこうかってなるよね。
そうだね。
うん。
ムジコナーズみたいなやつがね。
そうそうそうそう。う
ん、アザラシ逃げるみたいなやつがあればいいわけですよね。うん。
いや、売れるんじゃないですかね。
そうだね。だから、アザラシの天敵はシャチかな。
シャチを置いておくって。
シャチっぽいやつを置いておく。うん。
それ邪魔だな、なんか5、6メーターあるんでしょ、だって。
ああ、そっちもでかいっていう。
でかいよね。まあ、シャチのエキスとかをね、凝縮したこのスプレーで。
そうだ、シャチフェロモンみたいなやつをね。あと、あの、よくほら、鷹の鳴き声を流すと、カラスが逃げるみたいなのあるじゃない。
ああ、そうか、そうか。
あれと同じで、シャチの鳴き声とかね。
いいね、それは。うん、平和的にさ、住み分け、ゾーニングするって意味では。
そうだ。
おいいじゃん。
なんか、モスキートノイズみたいなやつないのかね。
ああ、嫌がるような。
アザラシにしか聞こえないみたいな。
高周波の音を出す。
そうそうそうそう。
なんか、この笛を吹くととかあるんじゃないですか。俺、ポケモンで見たよな、みたいな。あれはカビゴンとかだった気がするけど。ガビゴンか。ガビゴンだよ。
確かにでかいけどね。
似てるじゃん。吹いたらついていくんじゃないのか。
確かに路上で寝てはいるけどもっていうね。
吹いてくれないんだよ、みたいな話があったと。
11月26日、テックインサイト。頼んでいない手術で見にくくなった女性。
ん？
アメリカ・ワシントン州に住むキンバリーさん、65歳は2017年にメキシコのクリニック、メキシコ肥満センターで減量の手術を受けて6年間で68キロの減量に成功しました。
うん、
今年10月末に減量でたるんだ腕や太もも、腹部の皮膚の切除手術と垂れたチブサの位置を引き上げるバストリフト術を受けるため、再び同じクリニックを訪れました。アメリカでは約747万円以上かかる手術が、メキシコでは約194万円と破格だったということです。
うん、
しかし、手術後、キンバリーさんはひどい胸の痛みで目が覚め、当時のことを振り返って語りました。外科医は手術前、腕や足、腹部など手術の箇所にマークをつけて準備は万全のはずでした。それが目覚めると、私の肺は一部が潰れ、胸が巨大になっていました。医師は垂れ下がったバストを持ち上げるバストリフトではなくバストアップの手術をしたのです。しかも腕と太ももの皮膚は切除されずにそのままで、望んでもいなかったブラジリアンバットリフト、尻を大きくする包帯手術が行われたことも知りました。それで私が手術室に入ったのは午後4時でしたが、翌朝の1時半まで外に出てくることはなかったそうです。また部屋はひどい汚さで、私は呼吸するのが困難になり、そのうち感染症にかかってしまったと語ったということです。 キンバリーさんの付き添いできた娘は、術後のクリニックの対応について、母とは術後数日間面会ができず、外科医も母の当日を見に来ることはありませんでした。それでやっと面会が叶うと、母の唇は真っ青で、鼻は灰色に変わっていました、と語りました。その後、大柄の男たちがやってきて、機関銃で殴られ、肋骨に蹴りを入れられて外に連れ出されました。外にはスペイン語を話す警察のグループがいましたが、私を助けてくれることはありませんでした。ということです。親子はその後、病院のスタッフに回復が遅れて入院が長引いたから約37万円を余分に支払え、払えないなら刑務所に入れると脅されて泣く泣く追加分の支払いを済ませたということです。また、今回受けた手術は本人が望んだものであるという書類にサインをさせられて病院を追い出されたということです。こうして娘と一緒にバンに乗って国境を越えたキンバリーさんは、カリフォルニア州サンディエゴの緊急治療室で感染症の治療を受けたということです。キンバリーさんの胸は現在インプラントが大きすぎて傷口が閉じず、地元の医師にはメキシコで受けた手術による体のダメージの治療には今後1000万円以上が必要になるだろうと言われているということで、クラウドファンディングで専門のページを立ち上げたということです。また、FBI に今回の件については報告を提出したということです。
いやー、なるほど。
とんでもないですね。
ぼったくりバーみたいな。
ぼったくり手術ですよね。
っていうか、うん、最初は何だったの？間違ったのかな？
ね、なんだろう、そのバストリフトをバストアップと勘違いした？
っていうかさ、そういうことね。
要はその、パツンパツになってたから分かんなかったけど、だいぶ胸が垂れ下がっちゃってたわけですよね。脂肪も取っちゃったし。だから正しい位置にバストの位置を補正する手術がしたかったわけです。
大きくするつもりじゃなく、ただ上げてくれっつってんのに、
そうそう。
大きくしちゃったんだ。
そう。位置が同じだったらでかい方がいいじゃんみたいな感じですよね。大きくすれば戻るんじゃないかみたいなことかな。
いや、なんとなくその、患者を間違ってませんかって気もしなくもないけどね。
まあ多分一番ありがちなのはそのパターンですよね。胸と同時にお尻もやられてるから、多分それを望んでた人が隣にいたんじゃないかと思うんですよ。
そっちも気の毒ですよね。
ねえ、そっちは多分やりたくもなかったバストリフト、うん、まあバストリフト自体はそんなにやっても悪影響はないかもしれないけどね。
いやだけど、もともと小さいのに開けたって意味ないでしょみたいな怒って
る。ああ、そうね。見えっ張りだと思われちゃうじゃないのっていうことはあるかもしれないけど。
まあ、ちょっとこれ。
これはひどいね。
なぜ機関銃を持ったやつに殴られるのかもよくわからないですけど、ね。
そう。これは多分セキュリティなんだと思うんですけど、その、病院でさ、治療に納得いかないから掴みかかってくるみたいな人はいるんでしょうね。
いっぱいいるからもう雇ってるんでしょ
う。そうそうそうそう。そういう治安なんでしょうね、これ。
いや、道理で安いと思いましたよ、と。
だってなんだっけ、アメリカだと747万円かかるところ194万円ですから。うん。まあ5万ドルが1万ドルぐらいで済むってことですよね。
ああ、それでもさ、いや、今まででも納得してたんでしょ、うん、何回もやってね。
あ、そうだ。減量の手術自体はうまくいってたんですよ。
簡単だったから、多分。
そう、
今回は難しいと。失敗するかもしれないなっていう手術だったから、こうなっちゃったんじゃないですか、ね。
ああ、そうね。
にしても、やっぱ安いとこ行っちゃダメだよね。
そうだね。だからその、なんだ？だから日本だとさ、韓国で美容整形みたいなのがちょっと流行ってるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも結構トラブル聞きますよね。
まあなんだろう。その国によってさ、これがいいだろうみたいなの違うしね。
うん、ああ、そう。そうですよ。なんか SNS のユーザーの一覧みたいの見ると、中国とか韓国とかって、大体同じ顔が並んでますよ。
うん、うん、うん。そうなんだよね。あ、あれがみんなが思う、美人なんだっていう、その、なんか、
そうそう、
集合値みたいなものが見えるわけじゃないですか。
見えますよね。
ああ、なっちゃう可能性あるよね。
なっちゃう。まあ、自分がいいんだったらそれでいいですけどね。
まあね。いや、案外同じ顔の人多いなって思うもんね。
思いますよ。あれは確実に手術なんだな、手術顔なんだなって思いますもんね。
もしかしたら、なんだ、その、病院によって、ね、特徴が出るから、ああ、あの人あの病院系の人だ、みたいな。
ああ、そう、だから。
家系ラーメン。
ああ、ほうれん草入れるタイプねっていうね。
そうそうそう、そういう感じかもしれない。う
ん、まあ分かる人には分かるんでしょうよ。だから国によってそういうのはあるのは分かりますよ。そのブラジルだったらそのブラジリアンバットがまあいいっていうのも分かるからそういう手術もあるんでしょうけど。
やっぱこれ。
望まないでやるのはね。
やっぱ自分の国でやった方が。
ね。
合うと思うんだよね、いろいろね。
体にメス入れるんならケチっちゃダメってことですね。
そう。
はい。あとは自分で縫うね。うん。皮膚が余ったから自分で縫うしかない。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
最近不審者取り上げるのが少ないと思いの方もいらっしゃるかもしれませんけども。
うん。
まあ、シリアスなだけですよね。
面白くないと。
うん、あの、背景が容易に推測できちゃうやつはあんま取り上げないんですよね。
もう、それはね、要は救えないってことだよね。
それはもう、おまわりさんの出番ですから。
そう。ただ逮捕してくれっていうね、
はい。そうそうそう。ちゃんと有効に活用してくれっていう。
そういうことです。
悪い方にいじるのは私たちがやるからっていう。うん。ちゃんと分析してくれって話ですよ。
あ、そういうことね。そうそう、はい。もう逮捕するために分析しろってことね。
そうです、そうです。はい、うん。ではまとめていきます。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、大阪、午後4時頃。白髪交じりでジャージ姿の中年男性が、ただいまーと言って住宅に侵入してきたということです。
いや、それは、ちょっとな。
なんだろうね。あの、新興住宅でみんな同じような一戸建てみたいな。
出会ってほしいっていうか。
欲しいね。うん。
でもこれでもそこで終わってるってことは何？居座った後かでは当然ないってことでしょ
う、
はい、
そうですね。追い返したは追い返したんでしょう。
あ、追い返したってこと、
うん、侵入してきたからちょっとあんたっていうことですよね。
自分で行けねえになってるわけじゃないってことだもんね。
あ、そうだね。あの、うん、男は間違いを認めて帰ったってことだったら、まあ通報にはならないよね。
まあ例えばね。うん。
逃げ帰ったとかさ。
ああ。さすまたでやってやったとか。
さすまたでやっと追い返したと。乗ってきたバイクをぶっ倒してっていうね。
いや、うん、これでもちょっと、そうね。いわゆる本当の間違いもあり得るけどね。
あり得るけど、まあ、例えば認知症とかね、そういうこともあるかもしれないけど、その通報に至るまでの流れがあるわけですよ。
そうだね、うん。まあ、ただいまがちょっと、ね。
はい。
要は本人としても勘違いしてるかなって気も。
そう、ね、そうであってほしいね。
そうだね。
俺よく見るとあそこのご主人にそっくりだから、ごまかせるんじゃないかみたいな。ただいまって言ってみたっていうね。うん、
そうだね。二日間ぐらい過ごしてみたみたいな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、愛知県、午後0時頃。男が児童に対し、しゃがんできて、首を振って、怖がらせた、ということです。ブルルルって感じかな。
あれか、チワワみたい、チワワじゃないや、あの、パグ犬みたいなこと。
ああ、そうね。
首をくるくるみたいな。
くるくるくるってやって、ブルブルブルって震わせて、まあ、遊んであげたつもりなのかもしんないね、本人的には。
人面犬っぽいよね。
四つん這いだったらね。
怖いよ、それ。
うん、尻尾が短かったりすればね。うん。
まあ、なんだろうね。
はい。
まあ、じゃあ意図がわかんないけど、
はい。
まあ、ちょっとこの、愛嬌を持ってってことだとすると、顔芸ってことだよね。
ああ、そうだね。
うん。
だその、ちっちゃい赤ちゃんにベロベロバーみたいな。
あ、そうそうそうそう。
その一環ですよね。
まあ、顔芸として、だからやっぱ受けなかったってことでしょ。
ああ、そうだね。
笑えないから通報されてるわけ。
ああ、そうね。あの、本当にパグみたいに皮が揺れていたっていう。うん。それを子供は恐怖に感じてしまったってことかもしれないもんね。
そう。ね。うん、一応顔芸で売ってきた人も世の中にはね、歴史上いっぱいいるわけだから。
まあ、いますよね。うん。それが笑えたから売れたわけだね。
あ、そうそうそうそうそう。
笑えなかった顔芸の人はただ猿のみですよね。
まあ、通報の上ってことだよね。出直してきてくださいと。
あ、
他のネタで。
うん、お前よりおっぱっぴーの方がよっぽど面白いんだよ。ね、
ああ、そう、うん、顔はやめた方がいいかもしれない。
そう、裸かもしれないね、
うん。
裸は裸で通報なんですけども。
いや、履いてれば大丈夫でしょ
う。履いてればね。うん。安心できるかどうかはまた別ですけど。
そう
確かにでも、おっぱっぴーはね、全国でまだ人気らしいので、
うん。
うん、あの、子供からの支持率は相当高いらしいんですよね。
ああ、やっぱ分かりやすいのかな、
うん。そうなれればいいんですけどね。
うん。
顔ブルブル芸で面白ければ子供が笑ってくれるんですけど。
そう、うん。怖がられてるよね。
怖がられてる。もうちょっとね、面白要素を足していかないとね。
そうか。はい、少なくともあれじゃない、なんか、うん、芸名とかは作って、一応最初に名乗ろうか。
あ、どうも、パグ中山です、みたいな。
そうそうそうそう。パワーって言ってみたい。
あ、
それ人のだろう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、愛知県、午前8時頃。年配男性が登校途中の生徒に対し、お前、血液型、いとこはいるが、性教育は受けているか、などと声をかけた、ということです。
なんか飛躍するね、一歩一歩。
飛んでますよね。まあ、最初の三つは血縁ですよね。
あ、血縁か。
家の話ですよね。名前に血液型にいとこですから。うん、家系ですよ。
あ、でも、ホップ、ステップのジャンプがちょっと高いんだ。
あ、そうだ、ドローンぐらいのね。うん。ホップ、ステップ、ドローンって感じの。
まあ、 でも血縁の話となれば性教育だろうと。
ああ、そうね。
確かに。
確かにまあそうですよね。うん、まあ、例えば一家を断絶させてはいけないと。
うんうんうん。
うん、きちんと血を継いでほしい。
うん。
赤の他人がっていう、ね。
お手伝いしますよってことですね。
まあこのおじさんがまあ100歩譲ってこの本家の分家だったりしたらね、
あ、
うん、まあそういう話も出るだろうと思いますよ。出るけどセクハラだよねって話ではあるけどね。
まあね、
うん、まあよくいるじゃないですか、田舎の親戚とかで早く子供を産めおじさんみたいなさ、
あ、ね、
そういうやつにはなるかもしれないね。
そのおじさんが都会に出てきたってことかな。
あ、都会にもいるんですね、名古屋にも。まあそういうね、単純な家父長制おじさんであってほしい。
そうだね。このおじさんには違う教育が必要だよね。
ああ、セクハラ研修がね。
そう。
研修がついていた。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、なんか図書館の本を、破っちゃった人が。いたんでしたっけ？
はい、まだ見つかってないですね。
これだからさっき破ってね、自分の思うものを差し込んでみたいな話をしてましたけど、はい、本当に被害を出さずにやるんだったら、
うん、
空のノートにもう全部写して自分版を書く、
ね。あ、写本ね。
そっと並べる。
あ、そうね。自分で閉じてね。
そう。うん、もしくは、何でしたっけ、小学生の、なんか表紙が、気持ち悪い虫みたいになってる。
ありますね。ジャポニカ学習帳。
ジャポニカ学習帳でやってもいいです
よ。マスでかいなっていうね。
これ何冊いくんだっていう。
東野圭吾の本をジャポニカ学習帳に写本すると、相当冊数がいりますよ。
うん。ここの一列使ってるだろう、みたいな。
なるなるね。うん。だって一文字が多分10倍ぐらいでかいからね。
いや、でも案外受けるかもしれないよ。
うん、まあ子供に読みやすいっていう。
とかね、老眼の人とか。
うん、ああ、そうね。うん。
いや、これはいいアイデアじゃ、みたいな人いるかもしれない。
そうね。まあせめて巻物とかにしてほしいね。ちょっと場所取りすぎますよ。うん。
いや、だけど、ね、それで、オリジナルと、独自の解釈をした本っていう並べるっていう、うん。
そうだね。途中からちょっとずつ変わってくるっていう。うん。
いや、でもさ、もう私の中では、うん、なんだろう、図書館ってさ、うん、そういうことしていいと思うんだよね。
ああ、同人誌みたいな。
なんかもうさ、例えば、いや、いろいろ今、サブスクリプションとかでね、なんか、全部見れますよとかもある時代じゃないですか。だから、うん、ね、本を、やっぱり、紙の本で見たい人もいるけど、なんかだんだんその需要が今、ほらな、ちょっと減ってきて、図書館としてもとかいろいろやってるじゃないですか。なんか、どうやって読んでもらうか、みたいなことを言ってるから。
あ、コンピュータールームもありますよね。
そうでしょ。だから、そういう意味ではさ、なんか、オリジナルのコンテンツを今後は出していくっていう、
ね。おぉ。そうね。だから、その街の有名なおじさんが書いた本みたいなのが、ね、置かれるんでしょうね、最初はね。
いや、だからそれが案外面白ければ。
面白ければいいですよ。うん。破天荒なおじさんの一大記みたいなさ。
この地元に伝わるみたいな、ね。
そうそうそうそう。
いいかもね。
ね、そういうのはいいと思いますよ。なんか街の歴史を研究してるおじさんとかの歴史書とかもいいですけど、
うん。
うん。なんか一代で、4回も店を潰したおっさんみたいなさ、
そうだね。
そういう人の人物像も知りたいですよね。
そう、だから地元の人だったら読みたいみたいな。
読みたいですよ。
うん。
あそこの米屋ってこんなだったんだみたいなさ。うん。前はクリーニング屋だったんだってみたいなさ。うん。面白いと思うよ。
変わり身早いなって
。オイルショックでやめたらしいぞ、みたいなね。うん、
そうだ。やっぱオリジナルコンテンツだと思うんで、まあ今回もそう、なんかなぜか館長が若干かばってるのもあるから。
はいはい、まあ本が好きなんじゃないかっていう意味ではね。
まあ足しげく通ってるのは間違いないから。
ああ、そうね。
まず本をじゃあ傷つけないでくださいと。
うん、
で、やりたいのは何ですかと。
はいはい。
っていうのをさ、館長とその犯人で、交換日記的にやればいいんじゃない、
うん、犯人さんへって書いて、ね。
書いて置いておくっていう。まあ、書かれてる、書かれてる、みたいな。
ああ。
そしたら、そのやりとりを本にすれば面白いと思うんですよね。
ああ、そうね。うん。交換日記として出版ですよね。
あの本、うん、図書館行くと、これなんかリアルタイムのやつ見れるらしいよ、みたいな。
ああ、犯人の、その、心の中が読めるっていうね。
これ昨日じゃん、みたいな。
ある意味新刊だっていうね。
そうそうそう。ここ来なきゃ読めないもんね。
ああ、そうね。
そういうコンテンツもどんどん提供していくっていうね。
確かに、まあでも図書館に来た人がみんなで書いていい連絡帳みたいなのは面白いですよね。あの、旅館とかにあるじゃないですか。
ああ、いいね、うん。うん。
誰の本が面白いですみたいなさ、こと書いてもいいですし。
まあいいんじゃない？だからそしたらまさにさっきの方にさ、いやー、いいんだけど、エンディングがねーみたいな意見。
じゃあお前書いてみれよみたいなことがまた書いてね。うん。
書いちゃうみたいな、ね。
書いちゃう、書いちゃう。
いいかもしれない。
だから原稿用紙置いときゃいいですよね。
あ、でもそれはいいんじゃないの？なんか、よくね、読書感想文離れとかさ、いろいろ言われてるわけですから。
はいはいはい。だって図書館来る人はさ、みんな本読むのが好きなわけでさ、
そうそうそう、
離れてない人が行くわけだから、そこに書いたやつ置いときゃ読んでくれるかもしれないもんね。
ね、面白いかもしれない。
そうですよ。書評を求むって感じで。挑戦状ですよ。うん、
なんかちょっとそういうね、やっぱり本貸すだけじゃなくって、
はい、
オリジナルコンテンツ、あとあれかな、なんか、あの、大盛りチャレンジみたいなのと一緒でさ、
お
すんげえいっぱい本読めみたいなとか、24時間耐久とか、
あ
か、
うん、そうね。もうあの、犯人と全く関係がないけどね。
いや、犯人参加してるかもしれないよ。
あのこと破ってる奴がいるぞっていう。
そうそうそうそう。あいつじゃねえかってなる。
あ、罠だったのかっていう。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。